You're listening to Dear Superwoman, episode number 69. Hello, my fellow brave travelers, queens, beautiful souls, how are you? This is Dear Superwoman time. 皆さんお元気ですか？今週も Dear Superwoman のお時間がやってまいりました。なんかですね、やっぱり7月中はどうしてもこう停滞している方が多いということですね。結構 DM、Instagram の DM で、いや、私も7月こうでああでっていう風に聞いています。何かですね、こう突然身近なこうエネルギーがパッと消えてしまうようなことがあったりとかですね、今いるここにいる自分がですね、どうしてここにいるんだって、なんかなんていうのかな、こう出発点に戻ってきたような、そういうようなことが起こっている人が多いようですね。なのでなんかこう DM で、インスタグラムの DM でいた、なんかこうそうなんです、やっぱ7月は停滞してる感があってっていう方もいらっしゃるんですけども、やっぱりですね、でもですね、やっぱりですね、だってでもですね、この7月、この日本時間でこのエピソードがリリースされる7月の26、27ぐらいからですね、結構こうパーッと8月の週初旬だから最初の週ぐらいまでですね、パーッと何かがこう開ける感じがあります。私はこれただのイントゥイティブリーディングなんですけど、で特にですね、6、7、8ぐらいですね、生まれの人たちっていうのはなんかこう結構こう太陽のエネルギーをパーッと受け、こうパーッとこうなんていうのかな、受け入れる準備が突然整うみたいなことがありそうです。なんでですかね、私はなんかこうパーッとそんな感じが今イメージが見えてきました。もちろん他の星座の人たちも、ほどほど星座とか、その何月生まれとか、そういう人たちもですね、私はこう何の根拠もなくて、私の単純なこうイントゥイティブリーディングなんですけど、なんかですね、こう8月にかけてパーッと開けるものがあるような感じがします。なんでそう思うのか本当に全く根拠ないです。でなんかですね、この停滞してる時ってこう頑張ってない自分っていうのにフォーカスする人が多いんですけど、そういう時にはですね、なんていうのかな、こう頑張ってる部分をが一番見えないのって自分なんですよね。でその頑張ってない自分をの方にですねフォーカスしてしまうと、やっぱり自分がどんだけダメな人間かっていうシナリオがこう脳内で出来上がってっちゃう気がするんですよね。逆にですね、その今ここにそうやってモヤモヤしてるってことは、もうすでにそのあるレベルまで来てるからこそ、そこのモヤモヤだったりとかするので、実はもう自分は違うステージに行ってるのに、なぜか元のステージにいたままで考えてたりとかってしてることとかないですかね、皆さん。実はなんかもうすでにこう高いっていうか、もう出発地点に、なんかなんていうのかな、この出発地点に戻ってきた感がある自分っていう方向になんかこう考える時があると思うんですよね、停滞してる時って。そうじゃなくて、でもそういうふうなんかこう新しいモヤモヤがある時、逆に次のステージに行くから行けるからこそのモヤモヤだったりとかするので、そのモヤモヤ実はなんかこうもうちょっと分解してみるといいかもっていう感覚が私の中であります。でそういう視点からいくとですね、なんかこうパッと開けるものが、特にですね8月中、その初旬ですね、初旬から中旬にかけてなんかそんなことがありそうな気がするんですけどね。だからだからそういう風にですね、なんかこう急にこうブレイクスルーみたいなのが、ブレイクスルーな展開がある人が増えるかもしれませんね。まあですね、私のこのインテュイティブリーディングはいいとして、先週貧血の話をしましたけど、やっぱ貧血の人、貧血っていうか鉄不足っていう感覚をお持ちの方が多いみたいで、なんかこう皆さん結構反響があったんですけど、なんかですね、やっぱその鉄のサプリとかお医者さんとかでもらってるね、処方される鉄剤ってなかなかこう飲みづらいって方とかが多くて、続かない人が多いみたいですね。やっぱ美味しくないっていうのがあったりとか、便秘になったりとか、そういうのがあると思うんですけど、そういう方たちこそですね、 お医者さん、もし手伝いをお医者さんに処方されているなら、こうこうこういう症状があるということですね。お医者さんにフィードバックをしないとですね、いつまで経ってもこう同じ手伝いを処方されたりとかすることがあるので、で、ぜひフォローアップをお医者さんにしてください。で、もちろんその血液検査もですね、鉄剤飲み始めて2ヶ月、3ヶ月経った後ですね、必ずフォロー、前ものエピソードで見ますけど、必ずフォローアップしてくださいね。そこでお医者さんが判断して、なんかこう、例えばそれがですね、もちろん鉄剤の注射だったりとか、なんていうのあれは、IV は、点滴か、点滴とかももちろんありますので、ぜひ、鉄剤足りない方とかはですね、お医者さんに相談するっていうのも手だと思います。で、サプリをね、自分で買ってサプリをなんとなく飲んでらっしゃる方もですね、自分でなんかこう症状がちゃんと改善してるかってどうかっていうのをですね、必ず見てください。で、血液検査ですぐ分かるので、病院に行っての鉄はどうなってるかっていうのをですね、ご自分でサプリ飲み始めて3ヶ月経ったらちょっと見に血液検査をしてみるとかですね、6ヶ月経ったらどんな風になってるかっていうのを見てください。大体ですね、でも鉄剤飲み始めると1ヶ月から2ヶ月、鉄剤とか鉄のサプリとかを取るとですね、1ヶ月か2ヶ月ぐらいで結構改善が見られてくるんですね。なので、必ず血液検査でフォローアップは重要になりますので、ぜひぜひやってください。特にベジタリアンとかビーガンの人っていうので、鉄分のなかなか取りづら、もちろんその体で利用されるされやすい鉄分を取りづらいので、ね、野菜からとかでは。なので、ぜひぜひこういう鉄分とかはですね、積極的に取るようにしてください。ね。で、こういう話をですね、無料の Facebook グループ、ディアスーパーウーマンのラ、ディアスーパー、また言っちゃった、スーパーウーマンのラウンジでやっています。で、このスーパーウーマンのラウンジでは、インスタグラムでも、ポッドキャストでもあまり話しない、結構ディープな話をこちらでしていますので、ご興味のある方はぜひいらしてください。そしてですね、こういうですね、生理不順、生理痛、PCOS、PMS とかですね、そういうのは食事面で改善できる部分があるんですね。で、そのですね、食事面をサポートするための PDF を作りました。その PDF はですね、お買い物リストとして、簡単なお買い物リストとして、PDF を作りましたので、ぜひぜひ皆さん、私のインスタグラムのアカウントからゲットできますので、気になる方、お持ちになってください。では、今週のゲストは、ライフコーチの花村恵美子さんです。恵美子さんはですね、私のその同じ名前の恵美子さんのビジネスプログラムで知り合った方なんですけども、彼女はですね、なんかこう、彼女のこのライフストーリーを話してるうちにですね、意外とこのフェミニズムの方向に行って面白かったので、ですけど、その自分が見たくない部分っていうのをですね、あえてその詳しく見ていくっていうツールとしてですね、このコーチングを使っていくっていうのは非常に効果的だと思うんですね。そこでやっぱその自分のその新しい視点が出ることで、自分の家族とのパートナーシップが変わったりとか、母親としての役割っていうのがですね、こう、リフレッシュできたりとかする部分っていうのが多いと思うんですね。それが彼女のそのコーチとしての役割なんですけども、お話を聞いてるとですね、とっても面白い部分がたくさんあるので、ぜひぜひ皆さん聞いてください。See you later! 今日はですね、恵美子さんのコーチングプログラム、ビジネスコーチングプログラムを知り合った花村恵美子さん、ライフコーチ、それで小学校の支援員のライフコーチ、ライフコーチで小学校の支援員の花村恵美子さんをお迎えしています。どうも、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
こちらこそ、恵美子さん、恵美子さんは今、京都にお住まい。
そうです。京都に住んでいます。
ご出身はどちらですか？
もともとはね、四国の徳島なんです。
おお、徳島からその京都に行かれた理由っていうのは、ご結婚を機にですか？
そうですね。もう18、19の時に徳島を出て、で、それからなんか、長野県とか東京都で住んでいたんですけども、で、結局京都に来たのは、夫の仕事の、転勤というか仕事の移動でこっちに来ました。
結構いろんなとこ転々とされてますね。
そうですね。もうなんか田舎育ちだったので、 もう小さい頃から絶対こう都会に出たいっていう変な野望がずっとあって、そうだからこう長野に行った時も自分の中ではすごい長野が都会、今思ったらあんな山奥なのにそれでもなんかここで京都で今10年目ですかね。
うん、え、じゃあ18でその徳島を出たのはどうしてですか？
大学の進学で出ました。
大学の進学で長野に行かれたんですね。
そうですそうです。
で長野で何勉強されたんですか？
ね、あの教育学部で主に、まあ、だから教育学部だったので、あの教員になる勉強をしましたね、4年間。
教員になりたかったんです？
教員になりたかったわけではなくて、もともとはその高校の時から心理学に興味があって、
お
う、何て言うの、音楽療法、なんか人はなぜこう音楽を聴いて涙を流すのかっていうのにすごく高校の時から興味があって、でそれを学びたいってなんかその17、18の少女は思うんですけど、うん、まあそれに伴うこう能力もなく日本の大学なのでそれでも自分の要はセンターとかの試験に見合った大学を選んだって感じですね。だからこう先生になりたかったっていうのはあんまりなかったかなっていう、今思い返せば。
そう、じゃあ音にじゃあ興味があったんですね。
そうですね、うん、あそうだ、本当そうですね。
ちっちゃい頃から音に興味があった。
小さい頃
はどうしてですか？
もう一回お願いします。
音に興味があったのはどうしてですか？
なんでだろう、もしかしたらもう小さい頃からピアノをずっと習ってたり、
うん、
あとあの声楽、もう本当イタリア歌曲とかそういうのを習ってたりしてたので、
うん、
それで興味があったのかもしれないですね。
うーん、今も音楽好きですか？
今は好きだけども全然離れてますね。ピアノもあるんですが、
うんうん、
もうなんか物置になってる状態で、もう娘たちが全然ピアノを弾いてくれないので。
ああそこからじゃあ、まあその音楽とその心理学を勉強してた感じですよね。でその大学を出て、でその後にあの卒業した後に東京に出られたんです。
いや、卒業した後は、これまたあの、なんだっけ、教育委員会で勤めてまして、1年だけその、なんだっけ、事務仕事をしてました。
うん。
で、もう事務仕事をしてたんですけど、もう事務仕事をしながら、やっぱりこれは私のその性格に合わないと思って、そしたらなんかこう、
どんなとこが合わなかったですか？
結局なんかその1年目ってもうお茶を汲んで机を拭くっていうのがなんか私にとってはなんかもう意味が分からなくって。
出たよ、うん、
でしょ、うん、そう、なんで私がそれをしなきゃいけないのとかすごく思うタイプだったので、
うん、
まあ先輩たちからはこうなんていう、疎まれる存在っていうか
へ
え、それで居心地があんまり良くなかったなっていうのもありましたし、その当時ワープロですよね、
うん、
このワープロでただこう文章を作って出すっていうのにあんまりこう楽しさを感じなかったかなっていう、その時にちょうど教育委員会だったので、うん、あの教員の仕事、教員免許を持ってるんだったらちょっと人数が足りないからやってみないかっていう声をかけてくださった方がいて、でそれでその次の年からあの教員になったんです、
うん、そのお茶組コピーですよね、あの昭和の。多分ね、この今聞いてらっしゃる方の中でお茶組コピーって分かる人っているのかなって今ちょっと自信がないんですけど
今はもうないんですか？い
や、昭和だからちょっとよく分かんないんですけど、お茶組コピーっていうのはあの、あったんですよね、女性の仕事として。それはつまんないですよね、卒業して。だって心理学とかその音楽、音に対する勉強をされて、その後にその教育委員会 の, その事務仕事をされてたんですもんね。だって
そうです、そうです。
それはつまんないですわね、
うん、
でまあその人脈もあって、その後にあの教員になったってことなんですけど、
うん、
どの学年を教えてらっしゃったんですか？
一番最初はもう小学校の4年生でした。
うん、どれくらい忘れてたんですか？
どれくらい期間ですか？
はい、
もう1年間だけですね。その要は結局こう試験、教員採用試験を受かって、配置されたわけではない、その人数が足りないところに行く先生だったので、
はい、
もう最初の学校も1年間で終わり、
うん、
でそれを3年ぐらい繰り返すんですね。あっちこっちに毎回こう違う学校に行くっていうのを。
でも教えるのは4年生？
うん、4年生を教えて、その次に1年生を教えて、次の年は確か3年生だったかな。
うん、その4年生と1年生と3年生のやっぱ違いっていろいろありますよね。
そうですね、全く違いましたね。
どこの学級が一番教えやすかったですか？
個人的には2年生が一番楽しかったかなっていう。
2年生って言って8歳とかですよね。
そうですね、7、8歳ですね。
そうよね、うん、どんなところが楽しかったですか？
あのね、やっぱりこうまだこう学校を楽しんでくれる人が多い。
ごめんなさい、小学校後半になるとやっぱ楽しくなくなっちゃうの？
楽しくなくなっちゃうっていうかね、こう人間関係が大変そうだったなっていうイメージがありますね。まあ、その受け持ったクラスもあるんですけど、
うん
うん、その、まあ、最初の4年生、3年生、1年生っていうのは、まあ、私が新人だったので、比較的こう、クラスがまとまっているクラスを当ててくれるんですね。なんかこう、徐々に徐々に自分が慣れていくと、こう、徐々に徐々にこう大変なクラスを持つことになっていって、そこからがちょっとなんかしんどかったかなっていう感じはしますね。
okay、 その小学校の先生にとって大変ってどういうことを言うんですか？
うん、私の場合は、
うん、
事務仕事がしんどかったんですけどね。要は学校のその、通常の子供がいる時間、
うん、
授業をするとか、あと保護者の方と何か連絡を取り合うとかっていうのはすごくこう自分のパッションとしてできたんですけど、うん、その後のこう要は学校を運営していくためのなんかこう会議だったりとか、その直接子どもには関わらないけどなんかよくわからない事務だったりとか、
うんうん、
そういうのに時間を割かれていくのがすごくしんどかったんですね。で途中でその結婚して子どもができたりしたので、
うん、
余計時間に追われてるって感じはありましたね。
小学校の先生ってその結婚してあの、うん、お子さんができて行くあの産休とかはあるんですよね？
ありますあります。
でも産休がある場合はその誰かがそのなんていうのカバーしてくれる先生がいらっしゃるんですね、産休の時は。
そうですそうです。
でその時が小学校の先生ってその学年自体をずっと1学年自体はその1年中ずっと持ってるっていうシステムですよね。その間にそのまあ産休があって、で産休の間にそのカバーの先生が入ったりとかして、その後のその産休が終わった後のその子どもたちの反応ってどんな感じなんですか？
いやもう可愛いですよ、帰ってきたみたいな感じでした。
そうなんだ。
帰ってきたみたいな。
その教員をやりながら、
ええ、
お子さん育児もあって、その出産もあって育児もあって、しかもこの3人のお子さんはその教員をやってらっしゃる間に3人とも
2人はそうでしたね。
わお。教員、小学校のその教員としてはどれくらい教えてらっしゃった
んですか？13年ぐらいかな。
わお。13年ってすごいですね。その間にだっていろんな学年を一通りこう教えていくわけですよね。
そうですね、うん、
どうでしたか？
いや、
帰って
もうなんかやっぱりこう最初はあのもうとにかくがむしゃら わけも分からず必死だったんですね。それが第一フェーズは長野だったんですけど、うん、で長野で3年やってて、その時に、まあ、臨時っていうかこう今先ほどマリコさんがおっしゃられた産休の代わりの人みたいなそういうイメージだったので、
うん
うん、私このまま一生終えていいのかなとかふと思って、あれがもう26とか27ですよ。で あ、これじゃあダメだと思って試験を受け直したのが東京だったんです。で、東京の試験が受けて東京に行ったんですけども、やっぱなんかこう、そこからは充実してたかな。東京に行ってからは充実期。で、子供が生まれてからはちょっともう記憶がない期。
OK。そう、26歳から27歳の時に、教えてらっしゃって、その時に、多分そのカバーの教員の、その臨時の先生のことをなんか繰り返し繰り返されてた時に、これじゃダメだって思ったっていう瞬間があったって今おっしゃってましたね。
はい。
どんな瞬間に思ったんですか？
あれはね、やっぱりこう、まず一番最初はお金ですよね。同じ仕事しててもやっぱ、公務員っていう特性上どんどん給料が上がっていく、同じ時期に入った正規の試験を受けて入った人と同じ時期に入ったこうただの産休の人、もう給料の上がり方が全然違うっていうのが、であれと思ったのがそこまず一つ、
うん、
でそれとちょうどなんかこうお友達が結婚していく中で、
うん、
あれは私、そのまあ、一応その時にお付き合いしていた人がいたんだけれども、私、この人と結婚するのかなとかって、ちょっとこう、ふと我に返ったのもあったのと、
うん、
それともう一つ、あれ私、都会だと思ったけど、ここ山奥だっていうのに気づいたっていうのもありますね。
なんかその、ふと我に返ったとこっていうのは、うん、そのお給料のそのことと、その周りの方のかね、あ、その恵美子さんの周りの方が結婚していく中で、はい、私何やってるんだろうってそう思ったっていうことですよね。
そうですね、
うん、そのお付き合いしてる人ともその我に返った時に、あれこの人と付き合っていいのって思、このまま付き合ってていいのかなって同時に思ったってとこですよね、
うん、
そのふと我に返ったところっていう、そのきっかけが私は気になっていて、
多分だけどね、恋愛だったかもしれないですね。
お、
お付き合いしている人が、まあ、同じ、職種の人だったっていうのもあって、
うん、
同じようにこう仕事をしているんだけれども、あれふと、まあ、給料が違うなとか、あ、だからその彼で全部気づいたのはあるかな。
お
ー、あと、もう一つ、なんか一緒、要は結構守秘義務なところ職場なので、その他の人にこう仕事の話ってあまりしないじゃないですか、
うん、
しちゃいけないなって自分も思ってて、でもそのお付き合いしてる人同じ仕事をしてるから、やっぱりこう相談とかしてるんだけども、そしたらもうオンとオフの区別がつかない、もうずっとその話をし、その昼間は学校の仕事してるのに家帰ってとか、まあ2人で会ってる時もその仕事を話をしててっていうので、もこれもちょっと人生つまんないかもって、あ、そうそう、いろいろ思いましたよね。
じゃあその当時お付き合いしてたそのパートナーの方と、その当時のパートナーの方と、やっぱりじゃあいろいろその、この考えるところがあったんですね。比較したりだとか、その給料の進み方が違ったりだとか、そういうことがあって、やっぱりじゃあこのままじゃいけないってな、そこで思ったわけですね。
だから結構いろいろ気づかせてくれた人でしたね、今思ったら。
一番大きな気づきってどこでしたか？その当時。
その当時の大きな気づき？なんだろうな。なんだろう。でもなんか一番大きかったのは、なんだ、いや、パートじゃないけど、ちゃんと試験を受かって正教員になりたいっていうところが一番大きかったかもしれないですね。
うん、やっぱそこでなんかこうビジョンが立った感じですよね。
うん、
ビジョンが立ったところで、その東京に出る原動力になったじゃないですか。
ええ、
だからなんかそこのところのエネルギーってすごい大きかったんだろうなっていう想像、勝手にこちらで想像しちゃうんですけど。そうですよね。
うん、
うん、でそこからその、まあ、東京に出て、で新しいパートナーの方と会って、 出会って、でそこからあのご出産されたんですよね。
あ、そうですそうです。
いや、最初その教員の間、その13年間教員の間はその2人のお子さんがいらっしゃる。じゃあ2人のお子さんは東京でお生まれになった。
1人は東京で生まれたんですけど、2人目はもうそれもね、妊娠8ヶ月の時に、要は夫が京都に来ることになったので、
うん、
もう産休ギリ、ん？そうか、産休に入るまでギリギリまで働いて、うん、で、出産2ヶ月前ぐらいにこっちに引っ越してきたんです。
わお。
でこっちで産んだんです。
わお。じゃあもう産休と。産休とその京都への移転がその重なって、
まあ、同時で、
転地だったわけですね、2人目のお子さんの時には、で3人目のお子さんが京都で生まれて今は京都にいらっしゃるってことなんですけど、
はい、
でそこからその今その小学校の支援員をされてるってことで、じゃ京都ではもうずっとその小学校の支援員をされてるんですね。
支援員は今年からあの新たに始めたんです。
OK。じゃあしばらくその京都に移ってからあの教員はされていて、その間それも小学校の先生だったんです。
そうですね、京都に移ってからはまたもうそれも難しくて、育休、産育休でお休みいただいてたんです、2年くらい、
うんうん、
で、マックス、今はちょっとどうか知らないんですけど、マックス3年まで育休がいただけるの で、
うん、
で育休をいただいてるうちに東京に戻る、
うん
うん、彼の仕事も東京に戻るかなっていう風な感じで待ってたんですけども、結局戻ることがなく、でそのまま退職になるんです。
おOK OK。
だからもう産休育休で戻るねって言いつつ戻らないかったっていう感じの。
なるほどね。
戻れなかったか、うん、
まあ、旦那さんのそのお仕事もあってってこと
で、
でその後なぜかその多分その26歳その京都に移ってから、でそれでお子さんが3人生まれてからその記憶がない時期っていうふうにさっきおっしゃってましたけど、その記憶がない時期に多分いろいろその責任が増えたわけじゃないですか、
うん、
母親であったりとか、そのまあ母親もそうだし家事育児もそうだし、でそれでなんかこのその頃はだってもう3人のお子さんが生まれたら一応教員はその同時にやってらっしゃった時期はあったんですもんね。
あ、もう3人目はこの間生まれた、その数年前に生まれたので、なのでもう教員やってた時期はもうほぼほぼ2人目生まれたって言ってもすぐ辞めた感じなので。
OKOK、okay, okay.
ね、
それで辞めて、それにしても教えながらで2人のお子さんを育てて、で3人目がその3人目のお子さんが生まれて、そこからしばらく記憶がないって言ってて、そこからなぜかそのライフコーチングの勉強されたんですよね。
そうですそうです。
そう、その記憶がない中でなぜライフコーチングになったかっていうのをお伺いしたかったんですけど、きっかけみたいのは、
うん、もうきっかけはね、もう本当に子供の行く子供の、長男の育て方ですごい、分からなくなったっていうのが一番大きかったですね。
うん、
で結局なんかこう自分の中でその今思えば完璧主義な私っていうのがすごくいて、
うん、
でいろんなお子さんを、まあ、一緒に関わり合う中でいろんなお子さんとか見てきている私っていうのを自負してたところも大いにあったと思うんですけども、なのにたった一人の自分の子がわからない、
うん、
全くもううろちょろするし走り回るしどっか行っちゃうし、でそれですごい混乱してこうネットに求めたっていう感じですね、
うん、
自分の答えを、うん、でそこでコーチングっていうものがあるってことが分かって、
うん、
でもこう読んでいくと自分がその今までこう学校で接してることとはあんまり変わりがなかったので、じゃあ深く学んでみようっていうのが始まりです。
そのご長男がそのあちこち行ってて、そのまあ小学校でねお子さんたちをたくさん見てて長いこと見ていて、その 自分がその勉強した通りにご長男がその
うるちゃ
ったかったことですよね。でそれはその子育ての中で、まあ、特にご長男ですね。ご長男の方でその子育ての中で何が一番困ったところだったんですか？
一番困ったのはもうとにかく動き回ること、と、そうね、感情が抑えられなくて、例えば小さい頃だったら言葉に出ないからすぐ手が出ちゃうとか、そういう人とのコミュニケーションの取り方ですごい困りました。
それは恵美子さん自身がお子さんに対してってこと？
あ、彼が、他の子に対して
や
っちゃうので、
そういう時はどうしたんですか？
もうその当時の私は外に出ないってことを選択しました。ちょうどその時に下が生まれたっていうのもあるのと、あと京都に引っ越してきて友達がいなかったっていう、自分自身もしんどかったのもあって、外に出ないっていう、出たら何か起こるからっていう、暗黒期です。
私はその暗黒期にとても興味があります。その暗黒期にそのもともと恵美子さんが完璧主義だった、でその中でその中でご長男がその完璧像っていうのは、ご長男を育てる上で恵美子さんの完璧像っていうのは、恵美子さんがお母さんとして完璧にやってるっていうイメージっていうのはどういうものだったんですか？
なんかね、本当に2人でお出かけをして、電車のこう電車にしちゃんと座って、どっかカフェで同じ お茶とかしてっていうね、こう雑誌に出てくるような楽しい親子ライフを思い描いてましたよ。で子供と子供、例えば公園で子供が遊んでます、なんか知らないことで知らないお母さんと出会って、あ、こんにちは、ちょっと仲良くなりましょうみたいな、そこでこうママ友ライフが広がるみたいな、そんなことも思ってましたね。
そこでその自分とその自分の子育てとのギャップが大きかったんですよね、おそらく。で現実的にはどう、その当時はどんな感じだったんですか？
私がですか？
そう、恵美子さんとご長男は、
でも現実はもう気づいたら家の中にいない、勝手に出てってるもうとか、そう、もう不思議なことがいっぱいありましたよね。なんか全然知らない初めて行った公園で遊んでました、でちょっと目離した隙になんかあっちの方で泣き声が聞こえてみたら、そのうちの子と他の全然知らないお子さんと喧嘩したっていうか、まあ、うちが何かやったんだと思うんですけど、でもすいませんすいませんって謝る日々みたいな、そしてその謝ります、車の中に入ったら怒り狂いますみたいな、何やってんのよみたいなっていう、でもまた子供もごめんなさいとか泣くみたいな、あ、もう本当負のループでしたね。
でそんな中でご長男が生まれたわけですよね。あ、ご長男じゃない、
お姉ちゃんね、
2番目のお子さんが生まれた、
うん、
でそれで多分なんかそうお長男でまだなんかこうわけ分かってないのに、で2人目のお子さんが生まれて、でさらにそのカオスなことになっていくわけですよね。
もうカオスですよ、本当にもうあの頃の記憶がない。
じゃあそこの記憶をちょっと探っていきましょう。そのカオスな状態っていうのは、その私もね、私母親になったことがないのですごいそのカオスになったっていうことですごい興味があるんですよ。
はい、
悪い意味で興味があるってわけじゃなくて、お母さんって本当に本当に大変だっていうイメージしかない、そのイメージしかなくて、もう日頃見てなんかね、電車の中でその、まあ、ニューヨークと日本違いますけど見てると、もうお母さんがもう錯乱状態になってるお母さんとかやっぱいっぱいいるんですよね、ある意味。 いやなんかもう本当によくわかるし、それで仕事しながら子供を育てるって本当に本当にもうすごい尊敬するくらい忙しいっていうのをわかるんで、もう尊敬してるんですよ、もう母親っていう人になるっていう母親になるって本当に大変なことだってわかってるんですけど、その母親になるって多分その自分の中で、その恵美子さんの中で、その自分のその恵美子さんの母親自体を見てるわけじゃないですか。でそこの自分の恵美子さんのお母さん像ですね。でそれっていうのはその恵美子さんのお母さんとその素敵なお母さんっていうイメージと恵美子さん自身のお母さんで、その中で恵美子さんはなんとなく完璧主義だったっていうのがあって、この3つの要素がこうあるわけですよね、その状態になっている時に。でこの中でいろいろ多分なんかこう葛藤、いろんな葛藤があったと思うんですけど、多分恵美子さん自身のお母様は子育てについて何か恵美子さんについていろいろお話はされたんですか？
正直一切ないんですね。
なかったの？
うん、私がその子育てをしてることに関して母が何か言うってことですよね。
そうです。
一切ないです。興味がないんじゃないのかなって今思うと、そのぐらい、
その恵美子さんがその当時その錯乱状態になんかもう記憶がないっていう時は、どういうサポートが欲しかったですか？その暗黒期、特に暗黒期ですね。
もうね、とにかく私のこの今こう話している、うん、まあ、いわゆる息子に対する愚痴みたいなものを聞いてくれる人が欲しかったなっていうのはありますね。 でもね、その当時ちょうど京都に越してきたばかりで、誰かと会うときに会話では東京では何の仕事してたのとかっていうと、まあ、教員ですみたいなことを言うと、もうその先生の私みたいな感じになるから、なんかちょっと子育ての悩みこんなのなんだけどとか、まあ、なんとかなんとかなんだけどって聞かれるから、まあ、知ってる範囲で伝えますよね。だからそんな感じになっちゃったから出せなかったっていうのもあります。
その教員っていう他のイメージですよね、でそこもなんか、うん、自分の中 の, そのアイデンティティとして入ってたってことですよね。でそこで完璧主義の恵美子さんが入ってくるわけじゃないですか。
そうです。
それは暗黒期のレシピですね。大変だったでしょう。
あとね、その下手にこう知識を知っているもんだから、うん、当てはめちゃう。例えば下手にこう発達障害とかそういうお子さんの特性とかっていう知識が入っているもんだから、もう見ると自分の息子が、まあ、当てはまるんですね。けど当てはまるけど、そのまま当てはめて仕事の立場だったら受け入れてこうサポートが、教師としてサポートしたりできるくせに、自分の子に関してはそうで、もうそうであってほしくない。ちょっとぴったりくるけど、いやこうしたらもしかしたらできるかもとかいう、そういうなんかこう否定がすごかったですね、子供に対する。もう本当ごめんなさいっていう懺悔。
でもそれはなんでなんですかね。
分かってたからかもしれないですね、自分の中で。でその当時は夫にちょっと話したことがあるんです。もしかしたら、まあ、そういう特徴を持ってるのかもしれないっていう。お互いまだまだこう子育てに数年チームだったので、もう私のことをこう、要は、色眼鏡で見てる、あ、そんな言葉ではなかったけど、そういうふうなこと言われましたね。で確かにそうかもって自分でも思うんですよ。あ、下手に知識があるからこう思っちゃうのかも、やればできるだろうみたいな。
そんな中でどうやってそのコーチングに行き着いて、まあ、そのググったりして、そのネットでなんかこういろいろ情報を見たりとかして、その子育てについていろいろ見てる間にそのコーチングに出会ったわけですよね。でそのコーチングにからそのどうやコーチング の, そのどんな要素を使って、そのどんな人に を対象に広めていきたかったのかなと思ったんですよね。
その当時ですか？今？
その当時そのコーチングを勉強して、
で、
その後にそのコーチングコーチになろうって思ったんですよね。でそのコーチになろうと思ったきっかけっていうのはそのまあいろいろその子育てにいろいろ苦労して、でその中でそのインターネットで Google っていろいろやったっておっしゃってましたけど、でそこで何かあってさ、この家族で、あの恵美子さんのそのインスタグラムにもあるように、そのご家族全体が幸せになるように持っていくっていうことだったんですよね。
うん、
お母さん自身のコーチングってことですか、それともご家族全体の？
うん、主にやっぱりお母さんですね。
うん、ご自身の経験から、そのお母さんを、そのお母さんが元気になると、その家族も元気になるみたいな感じですか？
そうです。結局その自分が息子に対していろいろ思ってたのも、もう自分、私の経験でいくと、
うん、
自分が満たされてなかった。私の場合はその環境だったり、その当時引っ越してきた環境だったり、相談ができる、コミュニティがなかったり、
うん、
まあ、そのパートナーとも、もちろん仲はいいんだけども、その自分のこう内面のこう悩みとかっていうのまではちょっとなかなか話ができなかったりっていう、こう自分でこうストップしてるものが多かったんですね。なんかそれがこうやっぱり話せたり手放せたりできるようになったらすごく楽になったので、そうするとこういろんな見方というか、まあ、子供に対する見方だったり、結局なんかまあ自分の色眼鏡で見てたんだなっていうのが気づけてきたので、
うん、
そういうお母さん多分たくさんいらっしゃるので、こうサポートしたいなと思って活動を始めます。
うん、そのご自身がその満たされてなかったっていうのは、うん、そのまあ、その京都に引っ越されたばっかりで、そのお友達がいなかったり、コミュニティがなかったりとか、その小さなそのご家族のパートナーであっても、その話せることと話せないことがあるってことですよね。
うん、
でそこでなんかやっぱりちょっと満たされてない部分っていうのは、そのなんていうのかな、満たされてないっていうのは、その出し切れてない部分がたくさんあるってことですかね。
出し切れてない部分もそうだし、受け入れてない部分、認めたくないっていうのかな、臭いものに蓋をしろじゃないけど、これはちょっと私のものではないみたいな。
ああ、OK。分かった。じゃあ、その、恵美子さんが、その当時、そのコーチングを勉強しながら、その、見てなかった部分ってどんなところですか？
今思ったら、パートナーシップかな。
うん、なるほどね。まあ、そのパートナーシップっていうのは、そのさっきもおっしゃってたみたいに、話せることと話せないことがあって、でお互いにその仕事の環境も違うし、で男性と女性っていうこともいろいろありますよね。で子育てに関与してる部分も違いますから、それはパートナーシップとしてはなかなか勉強するとかいっぱいあったみたいです。あったようですね。
そうですね。もうなんか仲がすごくこう元から仲がいいんですけども、仲がいいと何だろう、決めつけてた部分もあったかなっていう感じはありますね。だから仲がいいから、自分が折れるっていう言葉で合ってるのかな、こう、まあ、折れる、相手を立てるみたいな考えになりがち、私が。で、結局こう、自分がこう、うっせきしちゃうっていうのかな、言いたいこともあるけど、まあまあ、あなたの通りどうぞみたいなのが多くて。でもそれはなんか真のパートナーシップではないなっていうふうにある時感じたんですね。やっぱ自分、そこからかなんかちょっと変わってきたのが、自分も楽になったっていうところで。
日本の女性に、私もそうですけど、その相手を立てるってなんとなくこのね、同年代だから分かるんですけど、その パートナーを立てる方ってなんとなくこういろんなところから知らないうちに持ってません？
持ってます。
なんかそれはなんかドラマだったりとかテレビで見てたまたまテレビで見てたドラマだったりとか、とかなんか私の場合はその母親だったりとか、とかなんかその例えばなんかどっかで飲み会とか行ってなぜか女性が男性にお酒をついでる場面をよく見るとか、
うんうん、
なんかそういう小さなことが自然となんか自分たちに自分たちの中にその重なってて、なんとなくこう男性をこううまくなんていうのかな、男性をうまくこう立てていかなきゃいけないっていう考え方は私たちの中にありますよね。
ありました、ありました、ありました。
それを考えるとその今までその友達だったりとか、ね、パートナーじゃなくてもその友達だったりとかあのクラスメートだったりとか見ると本当にそのさっき恵美子さんがおっしゃってたみたいにこれは真のパートナーシップなのかって今ガラガラと崩れるものがあったんですよね。
うん、そうなんです。だからそこ私本当になんか今思ったらおかしな話なんですけどね、結婚6、7年目ぐらい、もう周りもそのぐらいになった時にこう例えばお友達が今日も旦那と喧嘩したとか言って、まあ、愚痴で言うじゃないですか、うん、私純粋に羨ましいなってずっと思ってたんです。
うん、
喧嘩するなんて喧嘩するってことは自分の意見が言えてるってことですよね。なんで喧嘩が大きいの、夫婦喧嘩でってずっと思ってて、けどそれをよくよく自分で考えてたら、私自分のその言いたいこと言いたいことを言ってないってことではないんだけども、全部こうイエスイエスって来てるんだなっていう、それは私は良かれと思ってやってきたんです、やってきてるんだけども、それってもしかして喧嘩するほど仲がいいっていうのはそういう一理もあるのかなとかすごく思い悩んだ時ありますね。
うん、そこでイエスイエスって言ってきたのってなんでだと思います？
お母さんがそうだったから
うん、やっぱそうだよね。そうなんだよ、やっぱりなんかこう会話が意外にこうフェミニズムの方向に行ってて面白いんですけど。そうなんですよね、うん。なんかこう知らないうちに受け継がれているところがあって、でもね、その恵美子さんはそのコーチングを学んでらっしゃる最中に、これは本当のパートナーシップではないって気づかれたのって、その、はっきり言ってその女性として人間としての自立ですよね、
うん、
そこからそのパートナーシップってどういうふうに変わっていきましたか？
ね、やっぱりこうまずこう経済的な面で言うと、まあずっと主婦だったんですけども 10年後かな、まあ、10年弱ぐらい主婦だったんですけども、しばらく自分のためにお金を使っちゃいけないと思ってたんです。まあそれ今までの経緯が自分でお金を稼いでいたから。でもそれがここに来て、あ、私もそんな全然家族の一員だから自由にお金を使って、あ、自分のためにお金を使ってもいいんだなって思ってふと彼に言ってみたら、え、なんでそんなこと思ってんのっていう、要は、え、今更そんなことに気づいたのみたいな。
わ
っていう感じ。わお、でしたもん。え、何、みんなのお金だよみたいな。あ、早く言ってよみたいなね。ずっと悩んでたじゃんみたいな。
わ
そう、お金の目ありましたね。
なんかその、自分一人の人間としてのその独り立ちっていうのが、なんかそのコーチングでますます出てきて、その、恵美子さんっていう、恵美子さんっていうその一人の人間としてですよね。その、だからその、家族の一員だけど、その、まあ、お母さんとしてとか、妻としてとか、小学校の先生とかとしてとかじゃなくて、その一人の人間としてなんかこう、 ゆみこさんっていうのがなんかこうコーチングで出てきた感じがしたんですよね今、
うんうん、
でそこで多分そのコーチングを学んで多分人生がそうやってそのまあその自分お金の使い方だったりとかそのパートナーシップが少し改善してきたってことでそのお母さん困っているお母さんたちを支えようっていうその点に至ったって感じですよね。
そうですそうです。
そう、それでえみこさんのその面白いなって思ったのがそのカードを使ってコーチングをされてるってことなんですけど、
はい、
このカードっていうのは、ライフページのことですよね。
あ、そうです。あのライフページズっていう、コーチングスクールがあるんですけども、うん、そこで発行しているカードですを使って、そこで学んだプログラムを使ってコーチングをしています。
OK。 そのコーチングっていうのはそのまあ、普通 の, その対話コーチングっていうと大体その対話でそのいろいろその人を引き出してくるってことなんですけど、ライフページで の, そのカードを使ったコーチングっていうのは資格を使ってそのコーチングをするってことなんですよね。
そうです。
でそのカードっていうのはその50枚あってその50枚のカードをまあどういうふうにそのコーチングに使うのかちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、要はこう皆さんが今までねこうコーチングって私も受けたこと何回もあるんですけどもこう対話によってこうされるじゃないですか、うん、そうすると例えばこう質問されてることの意味が分からなかったり自分にこうしっくりこなかったりだとか、うん、あと逆にこう質問されていることに関してこう浮かばない答えがでこうスタックする人っていう人たくさん見てきたんですね。でもそのコーチングのカードを使って50枚のカードをお渡しして、すごくシンプルな質問なんですけども、例えば、今の現状がどんな感じなのかっていうのを探るコーチングですと、例えば、マリコさんにとって、ぴったりくる1枚を選んでください。で、こういう質問なんです。で、そうすると、もう、フィーリングで選んでもらうんですね。紙を、50枚を。フィーリングで選んだ1枚をもとに、その絵について、質問を繰り返していくっていう感じ。
じゃあ私が例えば、まあ、1枚のカードを引いたとしますよね。でその後にじゃあ質問としてはそのどんな
例えば選んでみてどうですか。さ例えばなんかこうしっくりくるとか、例えば華やかなカードだったら選んでみてどうですか。もう自分の今の気持ちを選んでるので選んでみてどうですかって言ったらもうこれでなんとなくもう皆さん分かるんです。この絵の中に自分の感情がもうはまっているので、うん、ああもう私今こう考え事が多すぎて何一つ仕上がっていないっていうことに気づいたりとか、うん、ああ私今生きる活力が減っているって気づかれる人とかで、その気づきをもとに、一枚の絵って言ってもただの絵なので、うん、人生って言ったらこういろんなこう空間把握がありますよね。横にも見えない部分もあるので、じゃあ、この今見てるイラストの、もっと視野を広げてみると、周りには誰がいますか？あなたの必要な人がいたり、その人がどんなことを話していると思いますか？そしたら、自分に必要な、例えば、もっと休んだ方がいいんじゃないって言ってるかもしれません。だそういうふうなことを言いながら、気づきを促すセッションになってます。
さすが教員ですね。全部なんか説明が端的によく分かりました。じゃあその絵を使って自分の中でこうストーリーを組み立てていく感じですよね。でその自分が作ったストーリーに関してその自分がどう思うかっていうことですね。
そうですそうです。
これ面白いですね。その資格を使ってなんかこうコーチングするってなかなか難しいじゃないですか結構。でなんかその言葉にやっぱ特に日本の方とかそうなんですけど言葉に詰まる人って多いですよね。
うん、そうなんです。なのでこう幼稚園は娘とかでもコーチングセッションできますし言葉はないけれども思いを伝えてくれるっていうのかな。うん、例えば、うちの息子が、その荒れていた息子が、
うん、
小学校1年生ぐらいの時にコーチングをしたんですね。このカードを使って。
うん、
そしたら、 あのこのカードを選んだんです。このカードっていうのは皆さん見えないと風船が、赤い風船が鍵を持って、まあ、飛んでいるのかもしれないし、もしかしたらこのまま空気が抜けて下がっていくかもしれないしっていう、このカードをうちの少年が選んだんです。で、どうしてこのカードを選んだのって聞いたら、僕はあの僕専用の部屋に行って、もうゆっくり心を、なんだっけ、あの時、僕のいらない心を鍵を閉じ込めてどっかに飛ばしたいって言ったんです。
Oh my god。
でもそれって私は本当に、あなた何思ってんの、どう思ってんのって言ったって絶対出てこないんだけれども、この絵を見ながらお話しすることによって、彼がその、当時小学校1年生だった彼が、あ、そんなに思い悩んでたことがあったんだとか、そういうことに気づけるので、すごくこう自分の思いが、表現することが苦手な人とか、まあ、小さいお子さんとかにもすごく簡単な、うん、コーチングセッションかなっていう。もうそんなこと言ったんですよ。ちょっと
すごい大変だったのにね、なんかいろいろさ、本人は悩んでたんですね。
そうなんですよ。
それ聞いてるとなんか泣けてきちゃいました今。なるほどね。じゃあそのコーチングのセッションは、そのカードを使ったコーチングのセッションでこれからなんていうのかな、サービスとして提供していく予定でいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
で、これはなんかいつかやるんですかね。
いつかやろうと計画中。
計画していらっしゃるんですね。
そうです。っていうのはなんかそのやっぱりこのカードを手に持っていただいて、今マリコさんオンラインなんですけど、やっぱりマリコさん手に持っていただいてこう選んでいただきたいので、そういうところでこう、まあ、コロナ前だったら目の前でいるお客さんにこうやって渡せたんですけども、まあ、この今オンラインという特性上、このカードをどうやって発送しようかなとか、そういうテクニカルな部分で今こう悩んでいるところですね。
あ、なんかそのビジュアル的にこうパパパパッとね、オンラインでシェアできるといいですけどね。
そうですね。そういうところもちょっと考えて提供していけるようにしたいと思います。
なるほど。じゃあ今後そのカードを使ったリーディングっていうのはですね、そのエミコさんのインスタグラム、その詳しいことはそのインスタグラムとかでよく発信されていらっしゃるので、何かそのエミコさんにそのお母さん、特にお母さんですね、子育てに奮闘中のお母さんで、なんかそのお友達が少なくて、そのなんていうのかな、このアウトプットできる場所がないとか、その夫婦間のそのパートナーシップでこういろいろ悩んでらっしゃるけど、そのまたそのアウトプット何か伝える先がないとか、そういう方、特にそういう方たちはですね、ぜひぜひエミコさんのインスタグラムのアカウントにお越しください。でエミコさんのアカウントはですね、こちら のインスタグラムの、私インスタグラムじゃない、私の、ポッドキャストのショーノートにも載っけておきますので、ぜひぜひエミコさんのインスタグラムのアカウントにいらしてください。他に何かエミコさんからリスナーの方にメッセージありますか？
そうですね、コーチングセッションもそうですけど、この今お話しさせていただいたカードを使ってコーチングを学びたい方に向けての、30時間のトレーニングっていうのも行っていきたいと思いますので、そちらも誰かにこのカードを使ってコーチングをしたいなっていうふうに思った方もぜひご覧いただけたらなと思います。
すべてはそのインスタグラムのアカウントに出てるんですよね。
はい、
了解しました。じゃあ皆さん、エミコさんのサービスとかが、ね、気になる方は、ぜひぜひエミコさんのインスタグラムのアカウントに行ってみてください。今日はエミコさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。エミコさんのお話いかがでしたか？やっぱりですね、自分のこの女性としてとかっていうわけじゃなくて、こう一人の人間としての自立があることでですね、やはりこう人との人間関係ってガラッと変わることってあると思うんですよね。だから自分が持ってる固定観念だとかっていうのを改めて見ることってないじゃないですか。でだけどその結婚したりとか子供ができたりとかすることでですね、やっぱりこの自分の固定観念をガラガラと崩されるようなことっていうのが 起こると思うんですよね。でそこでやっぱ恵美子さんの場合はそのコーチングというその新しいスキルを使うことによって改めてその自分の固定観念を買って固定観念とかその自分が見たくなかった部分とかっていうのをですねアップデートしていったことでですね恵美子さんのこの恵美子さんのこのコーチングで皆さんもなんかこう楽になっていくっていうことなんじゃないかなと恵美子さんの話を聞いてて思ったんですよね。で例えばなんかこう家族と毎日一緒にいてですね、例えば私の例で言うと、私はなんかこう自分がご飯を食べたら食器を洗うっていう風に育ったわけですね。で私のパートナーはいつもお母さんが洗うっていうシチュエーションだったわけですよ。だからパートナーは私が洗うもんだって思ってるわけですよ。でですね、この食器を洗わないってことでいつもバトるわけです。永遠にバトるわけでこういうのってそのいかに折り合いをつけ話し合って折り合いをつけるかだと思うんですよ。ででもなんかこうなんていうのかな、このパートナーの背景が見えないとそのどうして洗わないんだっていうところで怒り狂って終わるわけじゃない。だけどその背景を見たと背景をそのこの人のこういう背景を見たところで、あこの人ってこういう風に育ったからこうなんだっていうことをですね、実際になんかこうじゃあどうやってコミュニケーションしたら食器を洗ってくれるようになるんだろうっていう、こういうところからなんかこう新しい視点が出てくるんだと思うんですよね。多分恵美子さんみたいにその恵美子さんみたいなそのコーチングのこのサポートを受けると、だからそのそういうなんかこう自分の自立した視点があることによってなんかこうガラッといろんなものが変わっていくんだろうなって恵美子さんのお話を聞いてて思いましたね。皆さんはどう思われましたか？ぜひぜひあのこのエピソードの感想をインスタグラムの DM とか DM で教えていただけると嬉しいです。で、あのもし皆さん時間があったらですね、やってほしいことが一つお願いがあって、やってほしいことお願いがあるんですけど、あのアップルのポッドキャストにレビューを書いていただけるととっても嬉しいです。特に毎週聞いていただいてですね、私はこれが感動したとかってそういうのがあって、まあ毎週聞いてらっしゃる方、なかなかあのいらっしゃるかどうかは私にはわからないんですけど、もし聞いてこれは感動したっていうエピソードとかがあったらですね、ぜひぜひアップルのポッドキャストのところにですね、レビューを書いていただけるとすごい嬉しいです。で残念。逆にですね、なんで書いていただきたいかっていうと、アメリカのそのポッドキャストから見れないんですよ、レビューが。そのなんかこう、多分その IP アドレスとかの関係で。で、だからですね、私がどういうふうになんかこう、受け止められてるのかっていうのを知りたいところもあるんですよね。で、もしですね、感想を書いていただいたのであれば、あのぜひぜひ私からも何かこうお礼をしたいと思っているので、私のその感想をレビューを書いていただいたらですね、あの私のインスタグラムの DM にあの教えていただけますか、何かお礼をしたいと思います。カードリーディングでもあのしようかなと思ってますので、ぜひぜひあの感想を書いたら書きましたよということをですね伝えていただけると嬉しいです。来週はですね、まだちょっと話題は決めてないんですけども、今どうしようかなって今考えるとこなんですけど、皆さん何かあの生理のことでリクエストがあったりとかですね、お悩みがあってその匿名で何かこう質問があったりとかしたらですね、ぜひぜひインスタグラムのアカウントマリコアンダーバー2つ今だまでですね、あのご連絡いただけると嬉しいです。ではこんなところで See you next week. Bye.